船頭を多くして船山に登るという言葉がありますね。
そうですね、はい、今日はそんな感じかな。
あの、僕山に登っている船は見たことないんですけど、うん、一般道を疾走している船は見たことがあるんですよ。
そんな船もあるか。
はい、3ヶ月くらい前に。
ほう。
今回と次回の全2回を通して、うん、日立大津のお船祭りというお祭りを扱っていきます。はい。でね、今回はどんなお祭りなのか、なぜ陸を走るのかというね、うん、点についてなぜ陸を走るのかね、これ導入で言ったやつですね、うん、一般道を疾走する船ですね、
すごいな、
について紹介し、うん、次回は実際に行ってきた時の映像や写真をご覧いただくという立て付けにしたいと思います。いいですね。そう、僕この間行ってきたんですよ。
そうなんだ、
うん、でね、全国のお祭りを見てみると、まあ、そこにはみんなで力を合わせて動かす乗り物みたいなものが結構つきものだったりします。
うん、あるよね、
うん、今かなりか、そう、ふわっと言いました、言ってくれたね。そう、まずはいわゆる担いで回るみこし、
みこしもそうね、う
ん、でその他に今言ってくれたような出汁と言われるやつ、うん、
山車、
うん、まあこれ三社とも呼んだりしますし、うん、別に引き山とか祭り屋台とかって呼ばれたりもします、うんうんうん、まあ、地域名があるだけでものは一緒、うん、だいたい箱型とか、まあ、ないし船型で、その下に車輪がついているってやつですね、
うんうん、
で、まあ、あの一番有名なのは京都の祇園祭り出てくるおなじみの、うん、山鉾ってやつですね、山鉾ってやつもあれも出汁の一つになります、うんうん、ね、これ余談なんですけど、この間祇園祭りの話題上がってましたね。酒とご飯を提供するプレミアム席みたいなのがこれまであったんだけど、うん、今年からいやこれそういうのじゃねえからって言ってなしになったそうです。なんかルネサンスじゃないけど、自分たちの本当のところに立ち返ろうとしてるみたいな動きがあって、なんか私熱いなと思って。
なるほど。まあ元々はその祭りを続けていくために取れるところからお金を取ろうみたいな発想、
うん、ところもあったのかもしれないし、あるいは企業が介入してきたのかもしれないけど、うんうんうん、まあよくわかんないけどね。で、かつこの食事と飲酒が廃止になったのも、実はそのそれ以外の理由も裏にはあったりするのかもしれないけど、なんかこうフェスティバル化されていた祭りっていうものが地元の方々にちゃんと手元に戻っていくみたいなのは私結構好きで、はいはいはい、
あら、
ちょっともしかしてこれいい方向に行くんじゃないかななどと楽しみにしていたりするんですが、まあ実は裏事情こうなんだよなんて思ってね、知ってらっしゃる方はぜひコメントに書いていただきたいと。
なるほど。
まあそれはともかくとして、
はい、
で、まあさっきも言った通り、この出汁ないし三社、引き屋台なんて言われるものは地域によって船型のものもあって、でその9割以上は船の形の出汁の下に車輪がついている形式を取るんですね、
うんうんうん、船に車輪がついてる、
はい、まあこれだったら一般道を疾走できるでしょう、
まあまあまあいけるかな
というような感じなんですけれども、うん、今回紹介するお船祭りは、うん、その中でも異彩を放っていて、
うん、
あの車輪がついてないんですよ。
は、
車輪がついていない船が、いや、
厳しいよそれは。
そう、一般道、あの平坦な道を疾走するわけです、
うん、
一体どういうことなのか、
うん、
っていうわけですけども、そんな出汁、
うん、
まあお船が走るお祭りが日立大津のお船祭りっていうお祭りでございます。この祭りが2017年国指定重要無形民俗文化財に指定されています。
そうなんですね、
はい、この指定にね関わったのがね私の先生なんですよ。
ああそうなんだ、
はい、このお祭りの指定のために調査報告書をまとめなきゃいけないんですけども、うんうん、それを指揮というか指導というか一番先頭に立ってまとめられたのが僕の先生の徳丸明って先生なんですけども、でそういうよしみでですね、僕、前回にも行ったことがあって、
うん、
ただそれが大学2年生ぐらいの時なんですね。大学2年生の時が前回ってことは、これ毎年行われてるわけではないんですよ、
うんうん、
このお船祭り5年に一度に行われるお祭りなんですね。
5年に一度か。へ
ー。そう、5月2日から3日にかけて行われるお祭りになってます、うん、でどこが主体で行われるかっていうと、うん、お祭りって神様が登場しなきゃいけないわけですから、
うんうん、
その神様の元、どこにいる神様が、祀られる祭りなのかっていうと、
うん、
大津港って言われるね、これ港町なんですけども、うんうん、にて信仰されている、うん、沢和千木神社っていう神社の神様です。
沢和千木神社。
そう、沢和千木神社。
沢和千木神言えないっす、うん、2回聞いて2回言えないから。
佐藤の佐に、うん、波、
はあ、沢
波、
うん、
で地は地面の地、
うん、沢地
で義は神技官の義。
あー、なるほど。
示す辺
一文字一文
字に宇治みたいな、
ね、人読みね、
はいはい、
沢千木。
そう、沢和千木神社。
沢和か、沢和千木神社、う
ん、あ、言えた言えた、はい、の、霊祭なわけですよ、
うんうん、
いうわけです。でどんなお祭りかってざっくり言うと、神様を乗せた船の両側に海の幸が描かれた、
うん、
そんな神様を乗せる船、
うん、
その船におみこしを乗せて、
うん、
歌を歌う過去と呼ばれる人たちをさらにまた乗せて、
うん、
お囃子を弾く人たちをさらに乗せて、
めっちゃ乗ってるよ、
はい、
うん、
ぎっしり詰まっている状態で過去の歌うお船歌とか 林隊のお囃子に合わせて300人ほどの引き手がお船につけられた縄を一斉に引っ張って船を押し進めるっていうお祭りなんですよ。
はあ、
はい、引き進めるか。
引けんの、うん、ってかそれ
でしょ、
うん、
でまずそもそも船の形を思い出してほしいんだが、うん、水平面に立たせようとすると必ず倒れるわけです。
いや絶対そうですね、
はい、
う
ん、じゃあ
真ん中が尖ってるからね。
そういうことです、うん、これなんかで指示してあげないと必ず倒れちゃいます
よね。そりゃそうだ。
でこの指示のためにプラス、うん、摩擦を減らすためにそろばんって言われるいげたに組んだ木の枠みたいなのをきれいに規則正しく、
うん、
伝承された感覚で置いてその上を一気に声を合わせて引き進めるっていうようなことをするんですよ。
ああ、そのピラミッドの石動かした一節みたいな感じで。
そうです、そうそう、あれあれ全くあんな感じです。そうそうそうそう、
動かし方か、
動かし方をするんですよ。
なるほど。
で、ただ引っ張ると動かないから、うん、どっかで地面から離れてる瞬間とかエネルギーがついた瞬間が必要なわけ。
はいはいはい。
船の両側に2、30人の若者が取り付いて、
うん、
こう揺らすんですよ、右左に。ガタンガタンガタンって、うん、言ったらもう倒れかけるわけ船は。
そうだよね、きっと。
それをソロバンっていうイゲタが支えて、
うん、
で支えて支えてガタンガタンガタンやって働いてるエネルギーをどっかのタイミングで息を合わせて引っ張ることによって垂直だったエネルギーを水エネルギーに変えて進めるっていうような、う
ん
う
ん、へ
ー、そんなお祭りなんですよ。
すごいね、結構ダイナミック。
これ実際の映像は次回に見ていただくんで、うんうんうん、こういうイメージだけはつけといてください、
うん。
でこのお船祭り5年に一度というロマンを感じる響きなんですけど、
なんで5年に一度なんだろう。
そうこれね、このように定まったの実は割と最近でして、うん、昭和54年国の無形民俗文化財選択を行われた時、うん、だからこれは、重要無形民俗文化財とは別ですね、
うんうんうん、
もちろん手前の枠組みなんですけども、うんうん、その選択を行われた時に、じゃあ、選択されたってことは周期的に行わないといけないねってことで5年に1回になったそうです。
あ、それまで周期的に行われてない。
そうそうなんですよ。それ以前は量の状況今日によって左右されて、
あー、はあ、なるほど、
めちゃくちゃ取れたぞ今年は、去年もやったけどやっちゃうかって言ってやってたり全然取れないから、うん、しばらくやめとくかって言って十数年連続でやらなかった時とか、
まちまちだったんだね、
うん、こともあったらしいです、
うんうん。
まあ、正確に言うとお船を引いてくるような祭りをやったかやらないかみたいなところでもあるらしいですね。
祭りはやったけど、
そう、そんだけ派手じゃなかったみたいな感じもあるらしいです、うんうんうん。昭和40年代くらいまでの記述を見ると、うん、まあ、さっきも言った通り船は必ず出てたわけじゃないらしくて、
うんうん、
まあ、直接お船なしって書かれた大祭があったみたいなことは言われていて、祭りの歴史自体は実は長いんだけども今の形に落ち着いたのは最近だと言われています、
うんうんうん。
最古の記述でも江戸時代中期とかなのかな、あのやられてたお船祭りというか、この沢千木神社例祭というのをやられたのはそれぐらいだったというふうに言われています、うんうんうん。このお祭りをやる場所は茨城県北茨城市大津町という場所になります、うんうんうん。茨城県ってこう縦に長いんですけども、北茨城市はもういわき市と接しているところだったかな確か、
うん。
福島と茨城の境にある市になります。そうそう、うん、だいぶ北ですね。茨城の北って名前ついてますからね。
そうね、う
ん。で茨城ってこうずっとまっすぐな海岸があるんですけど、うん、福島の方に入るにあたり一回ニュンって突起ができるんですよ。
あったっけか、
あったかな、うんうんうんうん、覚えてるかな。このニュンって突起に出てるミジンコの角みたいなのがあるんですけど
うん、うん、
この部分に大津町があります。
はい、
はい。でずっと漁師町として栄えた場所で、うん、俺あんまりにもこう収穫量が多いから本来は水戸藩の領地じゃなかったんだけど、
うん、
ここお金になるってことで、うん、水戸徳川家によって飛び地として領有された場所なんです。
あ、じゃあよっぽどだね。
そうだから周りは全然違う藩の領地なんだって、うん、
それでも欲しかったんだ。
そうみたいです。でかつては小都市とまで呼ばれたらしくて、
小都市、
うん、小さい都市ですね、うん、だいぶ栄えたという話です。不良の際でも食べていけるくらい余裕があったと言われています。うんうんうん。で余談なんだけど、うん、この漁師町なのもあってこの地域では屋号って、まあ、あの田舎だったら大体ある、
うんうん、
なんとか屋が代わりに船の名前になって、
うん、
どこどこのなんとか丸って呼ばれたりする。
うーん、
なんてないし、なんとか丸って名前を付けられることが、屋号を付けられることが多かったらしいんだけど、うん、報告書に載ってた屋号が他にハンドバッグとか夜間とかって、
うん、
なんかその個人個人の特徴を反映した屋号とかも確認されてるらしいんですよ。これ面白いなと思って、
うんうんうん。
だから言ったらハンドバッグとか呼ばれてる人がいたってことです。あ、夜間とこの娘さんねみたいなことを言われてたっていうのがどうも記録されていて、おもろいなっていうわけです。でそんな大津の中でもこのお祭り、
うん、
お船祭りは大津にある3つの町会と鈴木さんと 鉄山っていう2つの家系によって主導されて行われてきたお祭りなんですね。で、祭りの主役は基本的にその寮生って言われる人、家系の人たちと、大津に住んでる漁師たちによって、守られてきたお祭りであると言えるわけです。でね、今回行ってきた中で見た感じ、海外から出稼ぎに来てるらしい東南アジア系の青年たちの姿も見えて、なんかどんどんどんどんその厚みが増していってるんじゃないかなっていうふうにも見えました。で、お祭りの構成としてはですね、いわゆる船が出て巡行する祭りは、本祭りと、宵祭りと呼ばれるタイミングなんですね。沢和神社の例祭は、この本祭り、宵祭りに加えて、休祭、休む祭りと有志回りっていうものによって構成されています。5年に1回行われて、その間、船を出さない期間を休祭と呼ぶ。で、本祭り、宵祭りは、これ前後の関係になっていて、5月2日が宵祭り。
なるほど。
5月3日が本祭り。まあ、正確には5月2日、3日って区切っているというよりは、5月最初の土日かな、で、やっているらしいです。で、その後、有志回りっていう、まあ、地域の方だけで行われるお祭りがある、というような感じになっています。特に本祭りが、まあ、メインなわけなんですけど、この本祭りでは、今、沢和地木神社に座している神様が漂着したとされている場所、まで、まず、みこしが巡行していって、このみこしの向かう先には、お船が待ち受けていて、空のお船。そこにみこしが乗せられ、
ここに乗るんだ。
はい。楽隊とかがそこに乗り込みます。そこから船がガーッと引かれていって、沢和地木神社に向かう。
なるほど。
という流れになってるんですね。
いや、本当に神様がたどり着いたところに迎えに行って神社までお運びするみたいな。
そういうことです。これ言ったら、かつての神話をなぞるものになっているんですよ。
なるほど、なるほど。
これ僕の先生は神話的な時間への回帰っていうふうに言ってましたね。かっこいい。
かっこいい。
で、まあ、要所要所に町の境とか、まあ、沢和地木神社にまつわる神話的に重要な地点があって、で、そこでは一回引いていく船を止めて、お囃子を奉納するっていうようなこと。お船歌を奉納する、掃除をするっていうことが行われて、で、そういう感じにチェックポイントを通って順々に行われていき、まあ、最後は、規定の地点までたどり着いたら、みこしを下ろして、港まで持って行って、海水をかけて、水掘りを行う。まあ、清めるって作業を行って、お祭りがおしまい。なるっていう感じですね。で、今回のメインの話になります、はい、なぜ陸を走るのかという問題がありましたね、最初に述べた通り、まあ、山鉾屋台と呼ばれる、まあ、みこしみたいなものとかね、巡行する引っ張られるものが全国の祭りには多く見られます、で、これらはいずれも祭事用に飾り付けられた山とか岩とか船の形態を模したものがほとんどで、あの、実用されないものっていう点で共通点を持ってるんですよ。ところが、大津のお船祭りにおける神船、神の乗った船は異彩を放っていて、実用されていたものを飾り立てて祭事に用いるんですよ。
ああ、じゃあもう元はマジ船なんだ。
マジ船なんですよ。
へえ。
まあ今ちょっと事情が変わってきていて、その、今ね、繊維質のプラスチック FRP ってやつで、船作られるんですが、これだとお船祭りに耐えられない。
耐えられない。
丈夫なんだけど、一撃に弱いんだろうね、多分。軽くて丈夫なんだが、一撃に弱くて、柔軟性を伴わないから、削っていくと、どんどんもみじおろし的に減っていっちゃうのかもしれないね。
まあ、確かに、その、さっきまでの説明だと、その、2、30人が脇にいて、左右に揺らしてから、ボーン
って引くわけだから。
なかなか、ね、危ないんだもんね。
そうなんですよ。危ないらしいんですよ。だから、それではできないので、今、わざわざ新鮮として作ったものを大事に何回も使ってるみたいな感じになってるらしいです。ただ、その文脈上としては、使われていた筆を使っているって点で、他の祭りとは全然違う。で、さらに全国に300以上、船を扱う祭りがあるんだけど、改めて比較してみると、要素が、とにかく盛りだくさんだってことがお船祭り分かってるんですね。はい。例えば、船が装飾されていて、それが人によって引かれる。とか、お囃子方、お囃子演奏隊ですね。を乗せたまま引くとか。
ああ、乗せたままね。
囲って呼ばれる、お船歌を歌う人を乗せて引くとか。とにかく乗せすぎ、まず。
そう、いっぱい乗ってた、さっきの説明でも。
で、さらに神様も乗せていると。
そっか、迎えに行ってね。
実は、みこしと分離されてるケースも結構あるらしいですね。で、こういう要素がまとまって、行われてるのは本当にお船祭りだけみたいですね。実用されているものを用いる船の祭りで言えば、まあ他にも一応例を挙げることはできる。しかし、大津のお船祭りが決定的に異なるのは、他の実用船を用いる祭りと違って、海上渡御、海の渡御、海の上を渡す。ことを主としないって言ってん
の。まあそうだね。そう陸を行く
っていう話、ね。ずっと陸を行くって言ったやつ。ここでやっとこれが問題に上がってくるわけなんですよ。これまでは相違点だったんだけど、なんかこいつだけ異質だぞっていう風になってくるわけです。 この祭りの疑問、うん、なぜ陸を走るって点、これ
ね、わざわざだもん
な。あ、そうです。これ歴史たどると理由がわかるんですけど、うん、なんでだと思います？
なんでなんだろう。でもさっきの話聞いてても、うん、いやもう神輿だけ担いで海に迎えに行けばええじゃんって
思いますよね。
思ったんだけど、
そう
じゃなくてわざわざ船で行くんだよね。
船で行くわけです。祭り自体いつ始まったのか未だに不明なんだけど、さっき言った通り江戸時代中期には沢地木神社例祭大祭って言われるものは行われていたことが分かっています、
うんうん、
1726年の記述で3月10日に祭日があったっていうふうな記録があります、うん、で加えてこの時の記録では神仙を浮かべて神輿を安置したということが書かれていて、
うん、
この時まで海上渡御だったんだってことが分かってるわけです、
うん、そうだね。
そう、だから海走ってたんですね、
うんうん、
明治41年、祭日が変更されて5月10日と11日になりました、
うん、
まあ、2日に分かれたみたいですね、
うん、
でこの時の記述では初荘園前に滞留との記述があります、
うん、
この初荘園っていうのは現地で有名だった旅館で海岸に面していました、
うんうん、
ので、まあ、その真横に神仙を停留させていたタイミングがあった、
うん、
ということが分かっているので、
まあ、まだ海の上で、ね、
そうですね、海上渡御だったことが分かります、うん、明治44年の記述、あの茨城新聞、初めて新聞に載るタイミングが来ました、うん、ここでは多くの人々が集まって演劇とか見せ物がされたっていうような記述もあることからすごい賑わっていたことは分かっている、
うん、そうだね。
この時点での名称は沢脇神祭っていう、ちょっと名前が変わっていて、
沢地じゃないね、
地じゃないですよ、沢地神祭って呼ばれていて、うん、まあ、お船祭りっていう故障は用いられてないんですね、
うんうん、
でさらに海上で行ったか陸上で行ったかっていう記述は見られなくって、
うん、
特段書かれてないってことはおそらく海上で行われたんだろうっていうふうな見立てはできるんじゃないかと言われています、ま
あ、
それ
っぽいね。
大正12年、ここでね、現在の景色にかなり近づいた形式で行われている様子が見て取れる記述があります、
うん、
海岸を西より東へ陰影し、
うん、
と言われていますね、うん、これまで渡御、船を走らせるんであれば、
うん、
走らせるって書けばいいものをわざわざ陰影した引いたって書いてあるんですよ、
うんうん、
すなわちこう人力が介入し始めたってことなんですね。
そうだね。
だからこの時点で何をどうしていたかって考えると、おそらく砂浜の上を引いてたんじゃないかっていうふうに言われています。
あー、なるほど。
ただこれがなぜそうされたのかとはわからないんだけどね、
うんうん、
でこの後、昭和10年、茨城新聞の記事がまた上がります、
うん、
これ以降お船祭りっていう名前が定着していくんですが、うん、この時点ですでに道路を引かれていたらしい記述があるんですよ。ってことは注目するべきは大正12年から昭和10年の、
うんうんうん、
この空白の期間、
うん、
何があったか、これを知るには当時の写真資料と古地図を見ると一つ答えが出てきます、はい、それは海岸線が移動しているっていう事実です。
海岸線が移動、
はい、どういうことか分かりますか？
海岸線が移動するっていうのは削られたか埋め立てられたか。
そうです、いい視点ですね、うん、はい、昭和3年くらいまでの写真を見ると、うん、大津港の沿岸の家々って、
うん、
本当に隣が海だったんですよ。
もう海すぐ、もう多分ジャンプしたら海に入れるぐらいの場所にあ
った
の
かな、うん、ジャンプってか多分扉が間違えて海側についてたら開けた瞬間落ちるみたいな感じだったんですよ、
うん、
そうそう、何の障壁も立ずその壁と海を隣り合わせにしていたっていう状態だったみたいですね。それはもう写真に残っていて、
うん、
後で見るとちょっとびっくりするぐらいなんですけど、
怖いけどね、
うん、でこれが昭和3年の写真で確認されていることなんだが、うんうん、昭和6年の写真、それから昭和8年の地図を見ると、うん、それらの家並みがなぜか地図上では陸側にあることになってるんですよ。
ほうほうほう。
つまりこれ何が起きたかっていうと、さっき浦下くんが言ってくれたように、うん、大規模な埋め立て工事が完了してるんだよね、
う
ん
う
ん、
そういうことだね。
でそれによってこれまで海だった、その真横が海だったところに道路ができて、
うん、
さらに家が建って、うん、その先に港ができるっていうことになったわけなんです、うんうんうん、つまり埋め立てで海岸線がせり出したんだよね。
うんうん、そういうことになるね。
で振り返ってみると、この時にできた道路が陸上渡御の舞台になっているってことが当時の地図と今の地図を比較してみるとわかるわけなんですよ。
なるほど。
要するにお船祭りで神仙が陸上を走ることになったのは、
うん、
埋め立て工事により本来は神仙が走るはずだった沿岸がなくなったからであり、うんうん、船の通り道がかつての海岸線を伝えているっていう状態になってるわけなんですよね。ただ疑問が残るじゃないですか、
うん、
いや台車でよくないと、
うん、
ね、
それはそう。
なんで車つけない？
台車でいいか、その新しくできた海岸線沿いを行けよ、
行けよ
って
思いますよね。なんで海じゃないのわざわざみたいな、うんうん、
そのルートが本当に大事なのか、
なぜあえて不安定なスローバンで陸上を渡御させたのか、
いや本当に
っていう疑問が残るわけです、うん、これについては祭りのカビ化 っていう文脈から、うんうんうん、まあ京都祇園祭りの山鉾の影響もあるんだろうって指摘もされているんですけど、かといって明らかに危険で手間な車輪なし渡御はしないわけじゃないですか。埋め立てなどの理由で、まあ、海上渡御ができなくなって、うん、海の上の渡御ができなくなって山車の形式に移行した例って日本にいっぱいあるんだけど、かつて使用していた船を装飾以外の加工をせずに使う、つまり車輪をつけないで使うっていうのは他に例がないんですよ、
うんうん、
なんでそんな危なっかしいことしてんだと。
そうだよね。
でこれについて確たる答えはまだ出てないんですね。
あ、そうなんだ。
伝承されてないから。ただ重要無形文化財に指定される上で、うん、ある程度答えを出せなきゃいけなかったと。で調査者はいろいろ考えてみた、
うん、
考えた結果出てきた最も説得力のある答え、
うん、
それがパワーと技術で解決できたからっていう答えなんですよ。
パワーと技術。
パワーと技術。
パワーはその男たち何十人のパワーで、
はい、
技術はそのソロバンの
ソロバンの技術ですね。
あれで解決できたからやっちゃってる
って、はい、それを説明しますね今ね。まず渡御のルートは守りたいんですよ。
うん、
なんでかっていうと、神様がその海岸沿いに来て、
うん、
漂着して海岸沿いに来て、うん、今の神社のあるとこまで来たから。
まあそこは譲れないと。
これは神話の再現なんだから、うん、守らないわけにはいかない。
そうかそうかそうか。
でもそれには陸上を動かすしかないよな。
うん。
したら船って形合ってないよな。
うん、もちろん。
いやいやいや、でもおめえそれに車輪なんかつけたら、俺たちの大漁を祈願するお祭りなのに、船のまがいもので祭りなんかいられたくないよだろ。おう、せや、力技でやってみようか。
いや、おかしいな。おかしいな。
これね、かつて小都市と呼ばれた大津、
うん、
昭和の末頃でも1400人ぐらいいた、うん、めっちゃ人がいた、マンパワーには困らない集落だったんですよ。
マンパワーがあったから。
また、古い写真からは分かってるんだけど、うん、大津の港町に、陸上に積まれた船が少なくない数見られていることが分かるんですよ、ね。
はあ、はあ。
要は大津の家々の間に、
うん、
どうやって持ってきたのみたいな船が結構置いてあったみたいな。
そういうことだよね。その港町行ったら海岸に船がちょっと砂浜まで乗ってるとかじゃなくて、うん、家の横とか
横まで。だから海から引き上げて引きずって持ってくる技術があったんですよね、
うん、
そう、今言いましたけど、さっきの写真から言えることは2つ、
うん、
確実に技術があった、
うん、
陸上へと船を上げる技術があった、
うん、
それはおそらくソロバンを利用した船の移動技術ですよね、
うんうん、
それとお祭りに転用可能な船がたくさんあったっていう事実、
うんうん、なるほど。
儲かってたから船の余りなんかいくらでもあるわけで、うんうん、儲かったら新しい船に変えるから、うん、余りの船がたくさんある。じゃあわざわざ作る必要なくない、車輪なんかつけるのもったいなくない、これ使っちゃおうよ、
うん、
っていう気持ちがあったと。
どうせ壊してもいいんだしぐらいの感覚もあったのかな。
人手がある、船がある、
う
ん、技術がある、あ、よし道路を走らせちゃえっていうのが、
そうなのか、
今のところ仮説なんだけど妙な説得力がある見解になっております。
技術があるをちょっと違う方向にはやっぱ行かなかったのかね。
行かなかったですね。で現地で漁師さんたちの力強さを見てると、まあ全く疑うところがないといったところが僕の感想でした。
なるほど、
うん、だから面白いんですよこれ。新たなことわざが生まれて、
うん、
船頭盛況にして船陸を走るということわざがパワータイプのことわざが生まれると言ってもいいような感じがしましたね。
お船祭りに限定する言葉だね。
限定する言葉です。ただ もしかしたらね、日本中でも言えることなのかもしれません。
なるほど。
船頭が強ければ、船は陸だって走れるんだとね。
そうな
ん
かな。
リーダーの力強さが大事という、パワー個人になります。
パワー個人。
で、これ余談なんだけど、うん、研究に一役買った、茨城新聞の、昭和前期当時の大津の道路交通状況の変化について言及している貴重な資料を書いたのが、
うん、
なんと山口弥一郎先生。
あれどう出てきたっけ、
文理埋葬会の、
ああ、そうかそうか。
主役の先生ですね、
うんうんうん。
だったらしくって、ちょっと興奮しました。
またこんにちは。
ねえ、こんにちはってこと、いつもお世話になっております、うん、みたいな感じなんですけど。ということでですね、今回のお船祭り。
うん、
の概要会についてはこれで終了したいと思います、
はい、
次回はですねフィードバック報告会みたいな感じで写真とか動画を追いつつ、
うん、
宵祭りっていうね僕が参加できた方のお祭りそのものと祭りの時の街の様子を紹介していこうかなと思います。いや、
もう実際にその動きが見たいもん、
ぜひね、うん、そうそう、音と動きと、
うん、
まあ当時のなんていう雰囲気みたいなものを僕ちょっと語らせてもらいたいと思いますので、うん、なんでちょっとラジオ向きではないんですが、
まあそうか、次回はね、ちょっとね映像見れたらそっちの方が面白い
です
ね、
はい、ぜひぜひということで腰を落ち着けられるような環境で、
はい、
ご覧いただけると幸いです、はい、ということで今回のゆる民族からラジオは終了したいと思います。ちょっと噛んじゃった、チャンネル登録高評価と、ツイッターのフォローぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はこれにて終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。